どうも支部長です。ものづくりの視点は産業機械の現役エンジニアである私支部長がものづくりに関するトピックを独自の視点で解説する番組です。今日はボイシーのデイリートークテーマに沿った回です。今日のテーマはこちら、気になるニュースと、毎週金曜おなじみみたいなテーマであるんですけども、今私が最も気にしているニュースはですね、これは私の別番組落ち着き AI ラジオの方でも話してはいるんですけど、やっぱりこの最強モデルのねフェイブル5が復活するのかいしないのかい、どっちなんだいという話を、AI 界隈の人たちはねすごく気にしているんですよ。で、私もね当然すごく気にしていて、これはえらいこっちゃえらいこっちゃと、いつ復活するんやってそわそわしてるんですけど、結構これギャップがあるなと思って、人によって期待感というか、やっぱ使ってる人と使ってない人でだいぶその感覚に差があるなっていうのを感じたので、今日はそういうお話と、フェイブル5復活するのかどうなのかというニュースのお話でございます。それでは早速いきましょう。まずですね、事の経緯を知らない人をのためにですね、ちょっと前提をお話しすると、アンソロピックという会社がですね、クロードというね、AI モデルを作ってますけども、このクロードの最上位モデルですね。クロード、フェイブル5というね、モデルを先週ですね、アンソロピックが公開しましたと。で、これは、その、ちょっと前、2週間、3週間前ぐらいに、ミュトス、プレビューっていうね、すごく強いモデルをアンソロピックが作りましたって発表してたんですよ。で、これはもう強すぎて一般公開できませんよと。あまりにもこれをそのまま公開するといろんなことに使えてしまうんで、まずはその企業ですね、いろんなその世の中の企業、インフラ、ウェブの、ね、インフラを司っているような企業さんたちに最初に使ってもらって防御を固めてもらうと。そういうふうなその限定的な使い方をしないとあまりにも危ない性能が出てしまったよということで、すごく世間を賑わしていたのがこのミュトスプレビューというモデルなんですけども、このミュトスの性能をそのままにですね、いろいろガードレールを敷き詰めて安全になるようにして一般ユーザーにも提供するということがやられたのが先週ですね。それがこのモデルがフェイブル5という名前のモデルで、我々にもですねその最強 AI モデルみたいなものが使えるようになったんですね。で、番組の中でもね今週何回も紹介してるんですけど、このミュトスがね本当に凄まじくて、いろんなタスクがこなせてしまうよと。しかも自律的にいろんなことをやるんですけど、そのレベルとかその深さみたいなものも今までのね AI モデルとは比にならないほどこういろいろごちゃごちゃやってくれて、いやいやこれは結構時代変わったなと。それでもやっぱそのトークンって言ってね、その使い放題ではなくて、アンソロピックってこの契約している中でその利用制限みたいなやつがあって、あんまり動かしすぎるとね上限に当たってまた5時間待ってくださいみたいな感じになるんですけど、私はですね今月100ドルプランっていうのに入っていって、通常の、プロプランっていうのかな、3000円プランと100ドルプラン、200ドルプランってのがあって、30ドルプランに対して5倍使えますよっていう、そういうマックスプランに入ってるんですけど、そのマックスプランに入っていても、ほぼほぼ1、2回ボンボンとこう長いタスクを投げるとそれでパーンと上限に当たってしまうぐらいですね、この利用量が高いモデルではあったんですね、頭がいいだけに。で、もともとアンソロピックは6月の22日ぐらいまではその重量課金でこれ使えるようにしますけど、それ以降はちょっと、重量課金じゃない、その使い放題の枠で使えるようにしますけど、それ以降は使った分だけ重量課金ですよっていうことを言ってたんですね。で、その期間が6月22日から6月30日にまで延長しますみたいなことを言ってて、とりあえず6月いっぱいはこいつに触ってられるみたいな安心感があったんですけど、そんな時にアメリカにですねスポーンと切られて、はい、これはもう危ないので使っちゃいけませんというふうになっているのが今現状でございます。で、一応ですねいろいろこうアメリカ政府とアンソロピックが対談を重ねていてですね、進展、目まぐるしい進展みたいなものはないんですけど、前向きに進んではいるよとは言われつつも、アメリカ政府の要求はそのジェイルブレイクっていうですね、いわゆるガードレールを突破していろいろなことができないように 100% できないようにしろみたいなことを要求しているらしく、それは技術的に 100% は不可能ですよねってことで実質封印され続けるんじゃないかみたいなことがすごく騒がれているのが今の現状でございます。で、ある種ですね、今 AI 会話にはフェイブルロスみたいなものが巻き起こっているなっていうのが私の肌感覚として思うところで、 ね、私もそうなんですよ。いやー、このフェイブル5使ってこういうことやりたかったなってことあるし、いや、このタスク先にやらせればよかったみたいなこともいっぱいあるんですけど、まあ、後悔先に立たずというか、もう去ってしまったものは仕方がないという感じなんですけど、みんなね、代わりを求めてるんですね、フェイブル5の。で、なんか、なんか、なんだったかな、フュージョン API じゃないや。まあ、そういうなんかね、フュージョンっていうですね、そのアウタールーターだったかな、ちょっとごめんなさい、名前が、わかんないですけど、ルーターっていうね、そのいろんなモデル、AI のモデルを API、そこを経由して使いますよっていう、API を統合したようなサイトがあるんですね。まあ、そこが、まあ、いろんなモデルをこう混ぜ合わせたフュージョンっていうモデルをが提供していて、まあ、それがすごく性能がいいと。ミュトスレベルだっていうことが言われてたりとか、あとは、まあ、これ、ミトスの封印、ミトスというか、ファイブル5の封印を受けて、中国のですね、GLM だったかな、の 5.2 っていうモデル、GLM だったかな、そうですね、GLM の 5.2 っていうモデルを、なんかこう、無料でじゃないですけど、こう公開してね、みんなで使えるよっていう状態にしたりとか、無償公開か、オープンウェイトのモデルを無償公開するっていうことがあったりとか、結構その大きい強いモデルが一旦与えられて奪われたことですね、その代替がこれですよとか、その代わりにこれを出してますよみたいなことが、まあ、すごく言われていて、みんなでこう騒いでるですね。あとチャット GPT も、まあ、GPT5.6、多分ね、このモデルの名前が変わるんじゃないかって言われてるんですよ。もう 5.6 とかじゃなくて違う名前になるよっていうふうには言われているんですけど、その次の GPT のモデルが、まあ、いわゆるそのフェイブル5以上の性能を持ってるみたいな、まあ、そういうことも言われていて、なんかね、結局こうアンソロピックが恐れていた、その性能をこうどんどんどんどん上げていって、こう争っていくみたいな状態に結局なっちゃってるなと思って。で、彼らはそれが怖くてというか危ないということで、その一種、その AI の開発を減速しようみたいなことを言ってたんですけど、結局そのね、モデルが危なくてとか、ガードレールが甘くて、あまりにもこうダメだよって言って、こう公開を停止されたっていうニュースのインパクトが強くて、そこにこう乗っかってですね、いや、それ以上のモデルがもう普通に使えますよみたいなことで、こう争いが起きてるなっていう感じはしますね。でも結局そのね、オープン AI も別にアメリカの企業だから同じこと起こるんじゃないかなっていうのは思うんですけど、それが起こらなかったらアンソロピックだけやっぱアメリカ政府にめっちゃ目つけられてんなっていう感じはしますよね。そこはね、ちょっと政治の匂いがプンプンプンプン感じてはいるんですけども、やっぱ技術ってね、いつもこう政治が関わってくるんですよね。で、このね、技術の発展に関しては実は法則があって、メルビン・クランツバーグっていう人がね、もう提唱してるんですね。クランツバーグの法則、クランツバーグの技術の法則っていうんですけど、まあ、この人は技術史っていうね、資格の方じゃないですか、技術の歴史の、歴史の史で技術史っていう、その技術のこの歴史をちゃんと紐解いていくの大事だよねって言って、まあ、その技術史をこう紐解くというか、もう作っていくっていうことに注力した方なんですけど、まあ、この人がその歴史を見て、その技術の法則をいろいろとこう定式化じゃないですけど、この明言化したのが、このクランツバーグの技術の法則っていうもので、これがですね、まあ、いろいろよく聞くフレーズはありますね。発明は必要の母とかね。まあ、これもその技術の法則で、まあ、こういうふうに技術生まれてきますよねっていうのがあったりとか、技術は大きいものや小さいものが一塊になって現れると。技術は善でも悪でもなく、また中立でもないみたいな、こういう、まあ、6個の法則があるんですけど、まあ、この中で、やっぱりね、この今回の出来事を表すことが、まあ、技術法則、このグランツバーグの技術法則の4つ目ですね。技術は多くの公的課題の主要な要素であり得るが、技術政策の決定には非技術的要因が優越すると。まあ、ちょっと難しい言葉ではあるんですけど、まあ、技術っていうのは、まあ、その世の中を良くする、世の中のこの課題みたいなものを解決しようって言っていろいろ発展していくんですが、その技術をどう使うかみたいな方策っていうのは、その非技術的な要因、その技術的な要因ではない、まあ、政治的な要因も含めたいろんなものが優越する、だからそれが優先すると、技術的これが正しいよねということ以外のことが、まあ、技術の発展においては優先してこう 決定されるよみたいな、まあ、そういう、ちょっとごめんなさい、うまく説明できなかったです。そういう法則があってですね、まさにこの今回の出来事って、このクランツバーグの技術の法則に沿った出来事だなと、まあ、俯瞰してみるとね、思いますね。やっぱりですね、 AI という技術があまりにも強力すぎるので、単にこの技術テクノロジーが発展したねだけでは収まなくて、政治的宗教的とか文化的、まあ、いろんな要因がこう絡んでいきながら、まあ、今世界を変えていってるなと。だから、ま、我々はねすごく面白い時代を生きてるなと思いますね。すごい危機感持っていて、私は今ねこう AI エンジニアですとか言ってたりとか、まあ、機械設計がねバックボーンの技術としてあるんですけど、あまりにもこの専門家の立ち位置とか働き方、まあ、専門家以外もそうですけど、これってもう完全に180度変わるとか、もうその今までやってきたことを一回捨てて、そのアンラーニングですね、学び直しをするとか再定義をしないといけないんじゃないかぐらいですね、まあ、非常にこう時代が変わっていってるなと。それこそ音を立ててとんでもないスピードで変わっていってるなっていうのも、もうこう私はこう肌感覚として感じているんですね。だからいろいろちょっと試してみたりとか、新しいやり方、むしろこの会社っていう形すらもう今後こうなんかガラガラと変わっていくんじゃないかというふうには思ってますね、思ってるんですけど、この危機感を持ってる人と持ってない人の差がすげえ激しいなっていうのも思いますと。それこそ先週公開されたフェイブル5というモデルをちゃんとお金を払って触ったか触らないかみたいな、その経験だけでもうだいぶその AI に対する解像度というか、あ、ここまでできるんだなっていう感覚と、まあ AI でしょ、まあ AI ってはまだまだこう人間のやるべきことをね、人間がやるよねみたいな、なんかそのふわっとエアップ感覚みたいなのを持ってる人との差がめっちゃ激しいんですよね。これってやっぱねすごく危ないなと思ってて、この差、まあ個人の差だったらまあまあまあまあ、そのねこの人は意識高いよねとか、この人はちょっとテクノロジー弱いよねみたいな差で終わると思うんですけど、そういう人が何人いるか、どのぐらいの熱量があるかっていうので、だいぶその格差がその団体として起きてると思うんですよ。それは国別の格差もそうですよね。だからそのね、アメリカのはこうこんだけ AI の利用率があって、日本がこんだけですよみたいなのも、多分とんでもないレベルのその生産性の格差とか技術力の格差になっていくと。で、私はもう東京に今いますけども、その地域の格差もかなりあってさ、やっぱその住む場所で年収変わるよねみたいな話があるじゃない。これもねやっぱ感じていてっていうのは、そのなんて言うんだろう、この情報量と熱量みたいなものがやっぱね、そのコミュニティとか、そのコミュニティの数もそうなんだけど、地域によって違うんすよね。もともとね、私は名古屋近辺にいましたけど、名古屋も結構熱量高い方なんで、製造業が多いから。東京はね、やっぱね、それ以上に明らかに勉強会とか多いし、その展示会みたいなものも多いし、まあ、それにこう熱量を持って集まっていって新しいことをやろうっていうしてる人たちが多いから、やっぱ一個の場所にこうギュッと、そのね、それこそシリコンバレーね、みたいなもんでさ、こういろんなイノベーションを起こそうと思う熱い熱量の人たちを集める、その一箇所の場所に集めるっていうのは結構大事だなってすごい思いましたね。で、同じようなその危機感とか感覚を共有してこう発展していくみたいな、そこからこう分裂して一回こう離れてですね、その冷静な状態というか、あまりこう刺激に触れないでいると、やっぱ新しいことあんまり触らないんですよ。結構卓越したエンジニアだなって思う人とか、そのイブシギンのですね、イニシエのって言うと失礼なんだけど、まあ、おじいちゃんエンジニアで、この人すごい技術高いなって思ってる人でも、AI 無料版しか触ったことないですよ。まあ、教授とかもそうですよね。っていう人も結構いて、結構衝撃ですね。で、無料版を使って、ああ、まあ AI のレベルこんなもんだよねっていうふうに言ってたりとか、まあそういう話をしている方もいるんですけど、やっぱりね、お金を払ってるか否かで、どんだけこう触ってるか否かの、この、AI に対する感覚の差でかいなって本当に思います。それこそ、まあ、今回はフェイブル5は出て、まあ、ちょっと止まっちゃったけど、それを触ったか否かの経験ですら差になるし、その差っていうのがえぐい差になるんですよね。いわゆるその元々ね、そのデジタル技術を使うか使わないか、デジタルデバイドみたいなのがあって、その情報格差があるよねみたいな、情報技術格差があるよねみたいなことを製造業の文脈で言ってたりしたんですけども、その日じゃないですね。もうAI をちゃんとこう使って日常的に取り込んでですね、その使いこなせるかどうか、もうその使うことが前提となっているかどうかで、もう雲泥の差、雲泥以上ですね、もう宇宙までこう泥と雲じゃなくて、もう宇宙まで突き抜けるような 差がなんか出る気がしていて、まあ、そこにある種の危機感を持ってるし、チャンスも感じているなという感じですね。ぜひとも私の配信を聞いてくれる人はね、まあ、こっち側の人間としていろいろこう触っていくといいと思います。マジでそのまあね、100ドル払えとは言わないですよ。100ドルはきついと思う。月に1万5000円払うのはすごい、ね、AI に対してきついとは思うんですけど、個人的には。でも、お金をやっぱね、3000円でもいいから、課金して、今払って、今はもうそれを使ってですね、なんかこう、体験を買うっていう、で、この価値観を変えていくとか、それで AI を使って生活を変えていくってことをしないと、結構まずい。うん。した方がいいよという言い方をしたいんですけど、もうそういうレベルじゃなくて、しないとまずいよねみたいな感じになってるなっていうのが、私が最近いろんな AI のニュースをこう収集して、ずっと1年、もうすぐ落ち着け AI ね、1年ですけど、それを見続けて思うことですね。事務長さん落ち着いてないじゃないかと思う、言われると思うんですけど、そうなんですよ。落ち着いてないというか、まあ、その騒がされてはいないんですけど、自らこう危機感を持って、行動していくというのは、まあ、大事だと思いますね。なので、まあ、そういうところでございます。AI のニュースをですね、まあ、ちょっと、これからも追っていきたいと思いますので、ぜひとも皆さんね、このものづくりの視点の方もそうですけど、落ち着き AI ラジオの方も聞いていただければなと思います。今結構ね、時代が面白い感じで変わっていってると思うんで、AI ね、追っていくと面白いと思いますよ。というわけで今回はここまでとさせていただきます。こっからはですね、コメント返していきたいと思います。すいませんね、今週ちょっとバタバタして、なかなかこうコメントを読むっていう機会がなかったんですけども、このコメントでいっぱいいただいております。本当にありがとうございます。もっとくれていいですからね。よろしくお願いします。じゃあ読んでいきますね。シャープ739、フィジカル AI の学生向けコンテストの審査員をに選ばれましたにいただいたコメントです。黒高さん、ありがとうございます。OMCU、良いではないですか。AI 関係といえば、という、AI 関係といえば、という未来が見えますな。公開を楽しみに待っておりましょうということで、ありがとうございます。そうですね、なんかね、MC ってなかなかちょっと歯がゆいというか、こっぱずかしい立場ではあるんですけど、私結構ね、喋り手側なので、聞き手としての、なんか能力があまり高くないなっていうコンプレックスが実はあってですね、こうなんかコラボした時も相手から話を引き出すというよりは、なんかこういい感じの質問だけ投げて対話というか、なんて言うんだろうな、こうあまりこうね、相手はもう喋ること慣れてて、こうふっきっかけを与えて喋ってもらうだけみたいな感じになってて、こう入り込みが難しいなと思ってたんですよね。だからちょっとね、こう聞き手の能力もだんだん上げていきたいな。それこそね、カネリンね、私の落ち着き AI ラジオの相方のカネリンが、まあ、新しい番組を、ね、最近始めましたね。落ち着き地方創生みたいなやつも始まりましたけど、まあ、ああいう感じでね、こう自然に相手を引き出していけるようなトーク力ってすげえ大事だと思うから、私もこう自分のトピックがあってね、自分の技術的な専門性があって、それを語るということをずっとやってきたせいで、相手の話を引き出すみたいな能力があまり長けてないから、うん、そこをね、ちょっと磨いていきたいなと思います。その一環としてですね、この MC、すごくいい経験をさせていただいたなと思っております。来週あたりに公開されるって話なんで、ぜひとも楽しみにしておいてください。ありがとうございます。続きまして、シャープ738、物欲が止まらないものづくりガジェット続々到着に至るコメントです。ありがとうございます。牛田ポリさん、いつにも増したハイテンションということで、そうですよ。今ね、ちょうどね、SNS 投稿したんですけど、今日ね、今日って木曜日ですけど、まあ、だから皆さんにとっては前日ですね。昨日投稿したんですけど、とうとう私のガジェットじゃないや、デスク周りが一旦仮で完成しましたね。いやー、いいっすね。やっぱでっかい画面っていいなと思います。やっぱ AI エージェントを普段使うから、そのエージェントが今どういう行動してるのかっていうのをパッと見れるようなモニターって必要なんですよね。で、かつそれは作業モニターと分けなきゃいけなくてっていうのがあってですね。やっぱりね、こう、モニター多ければ多い方がいいなっていう感じですね。ウルトラワイドモニターはね、やっぱ端から端まで見ようと思ったら、首を動かさなきゃいけないっていうのがあって、今ちょうどね、ウルトラワイドモニター見ながら喋ってるんですけど、すごくね、こう首の可動はあるんですけど、これ慣れてくれば結構ね、いいと思うので、いやー、いいっすね。34インチのウルトラワイド、超でかいんですけど、これはね、使い倒していこうと思ってますね。まあ、写真のリンクはですね、このチャプターに貼っておくという、まあ、概要欄に貼っておきますので、ぜひとも気になる方は見てみてください。ありがとうございます。続きまして、長谷川さん、これは東京の部屋もコックピット状態になる予感ということで、ありがとうございます。もうこれこそね、今も言ったけど、写真を貼ったんで、だいぶコックピットに近づいているなと。もちろんまだね、そう、埋めれる余地はあるというか、 あの余白はあってですね、もうちょっと使い勝手を良くしていきたいなとは思うんですけど、かなりいい感じになっているので、あのぜひぜひですね、あの今後もこのコックピット更新を、結局買っちゃったねモニターね、コックピットの更新をあのまた SNS で発信していきますんで、ぜひともチェックしてください。これさ、どうやってあのまあ1年後にまた愛知県戻るんだけど、これどうやって持って帰ろうね。一回車で東京来るかな、そうすればいいかなっていう風になんかいろいろ思ったりなんかりしてます。ということでありがとうございます。続きまして、シャープ373コーワーキングスペースに行こうにいただいたコメントです。ありがとうございます。ふさみんさん、分吉といえばパーソナリティの、田中圭吾ちゃんがそこで出版記念講演会をやってました。オンラインとオフラインハイブリッドで、開催してくれてすごく素敵な会場でした。圭吾ちゃんは分吉、堺分吉東京でやってるので、福岡天神と六本木も制覇するのが夢らしいです。あ、分吉東京って高輪ゲートウェイにあるんだ。あ、それ知らなかったな。そっちの方が近いな、行ってみようかな。支部長さんも次回本を出された時はそこでコーワーキングしつつ出版記念講演会とかいかがでしょうか、ということでありがとうございます。うちのパートナーは機密、あ、情報機密の問題でコーワーキング使えないんですよね。ひたすら家から仕事をしてます、ということでありがとうございます。いや、そうですね、いいですね。分吉で出版イベントできるかな3D プリンターのね本を今書こうかなと思っていろいろやってるんですけど、 3D プリンター本で分吉でなんか、いや、だったらあれだよな、ファブカフェとかファブラボの方が相性がいいかもしれないですね、 3D プリンターだったら。 いいですね。ちょっと自分がまたなんかいろんな本を出した時にね、やっぱ出版記念イベントやりたいですよね。前回はね、なんか結局できなかったというか、まあやるような規模でもなかったんであれですけど、今だったらなんかね、出版記念オフ会とかやってもいいかなと思いました。って言ってもまあ、まあ出るの先ですけどね。あの、ぜひぜひ楽しみにしておいてください。ありがとうございます。続きまして、西川さん、ありがとうございます。私もコーワーキングスペース巡りしていましたが、最近図書館に行くことが多くなりました。図書館の中には Wi-Fi も完備されて、電源も完備されていて、パソコンの作業しやすい環境も多くあります。しかも無料で。図書館にいる社会人や学生さんは黙々と取り組んでいて、自分もやらなきゃという気持ちになるんですよね。私は神奈川出身なので、桜木町駅の神奈川県立図書館や大和駅の大和文化創造拠点では広くて綺麗で感動しました。都内にも素敵な図書館たくさんあると思いますので探してみるといいかもです、ということでありがとうございます。そうか、図書館っていう切り口があるのか。そうですね、僕もね、あの図書館で勉強よくしてたんですよ。それこそステーション AI ってね、今鶴舞にありますけど、鶴舞公園の中にも鶴舞図書館みたいなやつがあって、そこはね結構広くていいんですよね。やっぱ図書館のあの感じもいいですし、そのね、人によって違いますよね。僕はね結構静かな環境の方が好きなんで、図書館の方が合ってるっちゃ合ってるんですけど、まあ騒音があっても全然気にならないタイプなんで、割と集中しちゃえばどこでもやっていけるタイプではあるんですけど、そのシンと、比較的シンとして物音がコツコツってなるぐらいの雰囲気がいいよって人は図書館がいいし、こう雑談が飛び交ってるような雑踏の中でないとこの集中できないよっていうタイプの人もいると思うんですよ。なんかね、子供の頃にどこで勉強していたかが、なんかそれがすごく差になるみたいな話を、まあ、どっかのポッドキャストでしていた気がして、うん、なんかね、そうらしいですよ。だからそのリビングでその家族がわちゃわちゃこう動いてる中で勉強してた人はやっぱコーワーキングスペースが合うし、自分の部屋で黙々とやってた人は結構図書館が合うみたいな、まあ、そういうのがあるらしいです。皆さんぜひともね、図書館いいですね。ちょっと図書館巡りも東京にいるうちにしたいなと思います。ありがとうございます。あの、私がもともと住んで安城市ってね、愛知県の安城市にもめっちゃでっかい図書館あって、まあ、そこでね結構入り浸って技術史の勉強をしてたんですよ、っていうのもね今思い出しましたね。ということでありがとうございます。続きまして、牛田ポリスさん、ありがとうございます。最も田舎な県庁所在地、松江市にもあるのかなと思って調べてみましたが、意外とあるもんですね。ドロップイン30分220円、ワンデー1700円。全然価格違いますね。ちょっと試しに来月あたり行ってみようかなということでありがとうございます。ドロップイン220円、安いと思いますよ。ドロップイン30分220円、ワンデーで1700円だったらね、あの結構安いと思います。分吉って、多分2時間ぐらいで余裕でこの金額超えてくるんで、まあコーヒー飲み放題っていうのもあるんですけどね。どんどんそのね、そう、本当にスペースしかなかったりする場合もあるし、コーヒーが飲めるとか、そういうなんかサービスの部分に、注目して、いろいろと見ていくとね、いいと思いますよ。ありがとうございます。意外とあるんですよ、コーワーキングスペースね。あれ、儲かってんのかな？そうなんですよ。ちょっとビジネスモデル的に、 どうなんだろうなっていうのはあるんですけど、まあドロップインで稼いでるわけじゃないからね、基本的には定期利用みたいな、月額定期利用みたいな契約があって、サブスクサービス的な、まあジムと一緒ですよね。だからパーソナルとか普通のそのジムと一緒な感じで稼いでるんじゃないかなっていうのはあるんですけど、あんまりこうコーワーキングスペースのビジネスモデル調べたことなかったので、ちょっと今度調べてみようということで、ありがとうございます。続きましてニューブルさん、ありがとうございます。コーワーキング、いろんな種類にサービスあるんですね。食わず嫌いになってるのでいつか使ってみたいと思いますということで、ありがとうございます。意外ですね。であの IT 系のエンジニアってもコーワーキングスペースといったらもう見境なく使ってるものが使って思ってました。 IT 系の人ほどね、やっぱそういうところでも仕事できるから、もうどんどん使っていこうみたいな人がいると思ったんですけど、意外とあれですね、あの食わず嫌いな方もいるんですね。やっぱ環境を変えるとね、意外と仕事を進んだりとか違う発想出てくるんで、あの私は非常におすすめしておりますね。あの、まあ、愛知県のね、その今住んでる、実際に私が家買ったところの近くには全くないんですけど、やっぱこう名古屋の近辺にはいっぱいあったりとか、あの町の方行くといろいろあると思うんで、探してみてくださいということで、ありがとうございます。続きまして長谷川さん、ありがとうございます。コワーキングスペース、仕事できる人たちが集まっている魔界のようで踏み込めないですね。自分ももっぱらコメダですということで、ありがとうございます。コメダもね、いいっすよ。いいんですけど、結構混んでるところはコメダ90分限界ですとか、120分で出てってくださいみたいなやつがあるから、やっぱりこうなんか時間制限はあるにしろないにしろ、なんだろうな、時間制限はあっていいですよ。あっていいんだけど、次のお客さん待ってるからなんか出てってねみたいな感じがあるとちょっと焦りますよね。なんかコーワーキングスペースで120分分のお金を払って使ってるのと、あのまあ120分限界ですけどって言って次のお客さんが並んでて、あのいていいけどなんかこう早く出てくれないかなみたいなプレッシャーを感じながらこう作業をするので、ちょっと気分が違うんで、やっぱね、やっぱコメダはね、そうそう、結構人気で、混んでるとか混んでるから、ちょっと作業しにくいなって思う部分はちょっとありますね。まあスタバだったらなんか、ね、そんな、スタバに並んでるってことそんなないから、いいっちゃいいんですけど、って思います。だからコーワーキングはある種もいていいよっていう権利を買ってるっていうところが、自分的にはいいかなって思いますね。はい、ということで、まあ、ぜひともね、使ってみてください。ありがとうございます。続きましてですね。あ、まだ結構返せてないものあるな。今週のものづくりニュース、ボリューム7、まあ、AI で作ったポッドキャストですね。にいただいたコメントです。ありがとうございます。ふさみんさん、この回、支部長さん、ずいぶん色っぽいですね。いつもの支部長さんがスケベであるならば、この AI の支部長さんはめっちゃムーディーに言葉攻めする攻めのイメージが、カネリンさんと同じ匂いがします。声フェチとしては、声質は一緒なのに話し方でこれだけ変わるのと、シチュエーションボイスの声優さんってやっぱすごいなって感じしてました私がいますということで、ありがとうございます。すごいです。声フェチの視点ですね。あの前も、ちょっとね、あのお話しさせてもらったんですけど、まあ、土曜日にですね、AI ポッドキャストって完全に AI で私の音声を再現したポッドキャストをやってるんですけど、まあ最近は本当にね、あの、ボイスチェンジャーを使ってます。だから別のモデルに読み上げさせて、悠長な、ね、モデルに読み上げさせて、それを私の声に差し替えるっていうボイチェンを入れてるんで、喋り方自体があの私の特徴を捉えてないんですよね。で、前はもう私が喋ったモデルでそのままあの読ませてるっていう感じだったので、ちょっとね、日本語の読み方とか、喋り方自体がもう結構私のイントネーションに寄ってるんですよ。だからすごい本当に私が本物が喋ってるみたいな感覚はあったんですけど、それでも日本語がうまく読めなくて、まあ、ちょっと今のやり方に変えたって感じなんですけど、もともと喋ってるモデルがね、女性とか、あと男性のめっちゃダンディーな人の喋り方を前提にして、それを私の声に差し替えてるんで、結構雰囲気違いますよね。だいぶね、ムーディーな感じになってると思うんですけど、今ね、ちょっとローカルで、ちょっと私のボイスモデルを作れないかなと思って、まあ、ローカル学習みたいなことをあの試しつつあるっていう感じなんで、またね、ちょっと喋り方変わるとは思うんですけど、もう今週はとりあえずまた同じ感じでいくと思うんで、ムーディーでね、あのスケベではなくてこうセクシーな方の、あの支部長ボイスが聞けると思いますんで、ぜひとも今週も楽しみにしておいてください。というわけで今回はここまでとさせていただきます。私は支部長技術研究所という技術ブログも運営してます。また X で毎日役立つ技術情報の発信を行っておりますので、よろしくお願いいたします。ポッドキャストものづくりのラジオの方も毎週土曜日週1で配信中です。ポッドキャスト落ち着き AI ラジオ、毎週火曜日金曜日週2で配信中です。本日ね、落ち着き AI ラジオ深掘り会更新されておりますので、ぜひとも見てみてください。またルームというサービスを使って、面白いニクスラボというリスナー向けコミュニティを運営 営しております。こちらも無料で入ることができますので、ぜひとも入ってください。また LINE のオープンチャットもやってます。こちらね、あの番組の更新の告知とかいろいろ雑多に出してますんで、ぜひとも入っていただけると嬉しいです。またですね、ボイシーの方でもプレミアムリスナー随時募集しております。いつもの配信でしないような突っ込んだ足、毎週水曜日日曜日週2で配信しております。こちら月額500円となっておりますけど、私のことを応援していただけるよという方はぜひとも入っていただけると嬉しいです。というわけで今回はここまで。以上、支部長でした。ではでは。